武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
さあ、先週に続きましてまた縄文話であります。
はい、
アースダイバー中澤慎一さん、これね、もういろんな神社のいろんなパワースポットの理由が書いてあるんですけど、いろんなすぎるんで自分が見たアースについて語ろうかなと、
はい、
俺は前にも話したように非常に古代メーター、福岡県の私鉄の駅雑所の熊っていう、
はい、
太宰府というところに官庁があった時、平官僚たちが住んでたエリアですぐ近くには白木原つって、うん、朝鮮半島の白木の人たちの集落があった、
はい、
で朝鮮語のできる通訳の人たちもすぐ隣町に住んでいて、その人たちが住んでいたエリアを老寺、老いの司っていう。
老寺
っていうの、はい、それ古代語に溢れてるわけ。八人の女と書いて、やめと読むところとか、
はい、
日本で初めて国家っていうものができたんじゃないかっていう糸島、
はい、
島じゃないんだよ。だけど、
うん、そうなんですよね、うん、糸島ってね、うん、
古代メーター、そういうところで大きくなったのよ、
はい、
そうするとね、なんかやっぱり古代かかってくるわけ。
うん、
例えばお宮参りに行こうつって父ちゃん母ちゃんと行った神社の思い出で、宗像神社ってある、
はい、
これ世界遺産にもなりましたけども、古代宗像族が住んでいたっていう海人族で、
はい、
その人たちが海を伝って北上していって、版画家の宗像さんとこのルーツになったっていう。
あ、そうなんですか、
うん、船の部品の名前です、あれ宗像って。記憶に間違いなければ。それから鹿児島で早戸族の匂いがして、
うん、
感じるのよ。
何が違うんですか。
早戸族っていうのは小柄で敏捷っていう意味で、戦闘の時にものすごいダッシュが早かったってんで、素早いから早戸になったらしい、
はい、
それから艶崎なんていうのは、夏場になると小銭貯まるとそこで魚介類を食べるのが夏場のレクレーションなわけ、
はい、
そこは朝鮮半島を渡る凄腕の艶崎人っていう、
うん、
そういう海人族が住んでたみたい、
はい、
そしてその艶崎のすぐ近くには宮地岳っていう山がある。竹だから、
はい、
それは海から見た山で、ここに宮地岳神社っていう神社がある。でそこに鳥居があって、本当に不思議なことに春分と秋分の日、その宮地岳神社の階段に座ると正面に鳥居があって、まっすぐに太陽が入ってくるの。それを嵐がコマーシャルで使ったんだよ。
あ、そうなんですか。
うん、つまりこの宮地岳の海人族は太陽の位置で季節を読むっていうことができた海人族なわけ、
はい、
天体に関する知識を持ってたっていう、うん、そういう神社と地名の渦の中に生まれると、もうね、古代って思いを馳せるようになるのよ。
ワクワクが止まらないわけですね。
うん、で福岡のやつは必ず訪れる鹿の島っていう島があって、う
ん、それは島なんですか。
それは島です。ところが、はい、細い砂の巣でつながっているのよ。
あ、地続きみたいな。
うん、そうそう、もう耳かきみたいな細い砂浜でつながってる、そこに泳ぎに行くのもレクレーションなわけ。ホークスのキャンプ地があったりするんだけど
、はい、
鹿の島の最大の特徴はそこで金印が見つかってんの。2世紀から3世紀、漢からお前は日本の王様だと認めてあげようっていう金印が田んぼ耕してる時に見つかったっていう。
それ金の和の
国、そうそうそう、漢の名の和を、
漢の和の、うんうん、国か、
うん、それは2世紀から3世紀ぐらいだけど、もうその時期に漢字を理解する人間がそこに住んでいたっていうことと、はい、うん、印鑑が権力の象徴になり得たっていう文化があったっていう、そういう渦の中に俺は生きているわけよ、
はい、
古代史が横をひょいっと通るわけ、
うん、
そのときめきがあるからこんなに好きになっちゃったのかな。
はい。
それと、かなり告白したことあったね。俺、 長野で見つかった縄文の土偶を書いてたら怖くなっちゃって書くのやめた。
あのそのお話はすごく印象的でした。あ、なんか夜中急に起きて、うん、スケッチブックに、うん、取り憑かれたように絵を描き始めて、うん、っていうお話も聞いたことがあります。
それやめたん怖くなって、
うん、聞いてても怖いですもん
怖いよな、
はい、大丈夫かなこの人っていう。
それは多分記憶に間違い、釈迦堂遺跡かな、はい、甲府に向かっていくときにインターがありますよ、釈迦堂っていう。そこから見つかった遺跡があるんだけど、その縄文の土偶の仮面をあるポイントから眺めると、お母さんが子供を産んでる瞬間に見えるっていう亀があるの、はあ、その文字がないから、うん、造形だけでそれを描こうとしてたっていう。とにかく俺たちの想像力を上回るフォルム、形に対する強烈な思いが縄文人にはあったのではないかという、うん、でそんな中でその縄文の思いというか、そういうものを地面にいっぱい記憶しているっていうところで、かなに明日からお話しするのが、実は信州、長野なんであります。さあ、アースダイブしていきたいと思います。はい、この続きまた明日のおネタの上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
和人と縄文人が作った大和の国というところに物語は入っていくわけでありますが、この和人と縄文、これがどうやって折り合っていったかっていうのがね、謎でございます。大きい戦争してないんですよ。弥生人。わかりやすく言うと、和人というのは弥生人のことで、うん、これ普通の国の歴史だと殲滅。皆殺しにして国を乗っ取っていくんですけども、その形跡がない、はい、弥生人と縄文人はお互い溶け合いながら大和という国を作っていったのではないだろうが、これ信州の謎であります。信州ってのは本当に鹿児島と同じぐらい謎が多いところ、うん、信濃にある大社、大きい神社っていうのは諏訪大社、
はい、
ところが諏訪っていうのは点々とあるんですよ、うん、例えば長崎そうですよね、奥んちやるところあれ諏訪大社だよね。
あ、そうなんですか。
だ、うん、から俺人吉でも見たのよ、うん、
はい、
諏訪神社、
お
あれ同族だってことだよね。
うん、うん、
この諏訪っていうのは一体どんな風ないわゆるアースグラウンドを持つのか。諏訪湖一帯、湖ありますね今ね、これ6000年前、ここにかつてないほど高度な縄文文化があった。ここで作られた土器土偶の独創的造形は抜きんでて素晴らしい美しさを持っている。この諏訪湖一帯で縄文文化を開かせた縄文人はどっからやってきたのか。すごいね。彼らはおそらく多摩川、相模川を遡り甲府盆地へ入って中央道これを通って八ヶ岳や山麓の急斜面を登って諏訪に入ったのであろうという、
はあ、
だから道ってそんな変わりねえから、
はあ、
中央道に違う。
中央道なんだ、
うん、でこの諏訪湖が今よりもはるかに大きな湖で、透明な湖水を囲み、北東には霧ヶ峰、立品の山々、そして南の方にモレヤの山、それがそれぞれに諏訪湖にその山の姿を映すという、これはもう神が住むエリアではないかと信じるぐらい、そのいわゆる縄文、あの新石器の方ね、新石器人たちは感動したのではないだろうか。また山岳ゆえの厳しい冬で最も謎だったのは、湖面を走る巨大な白い蛇、お見渡り。
見渡り。
これは古代人がびっくりしたんだろうね。表情の自然現象。彼らは、ここに神が歩いた跡だっていうふうに理解して、ここには神が住むんだと。いうことで、神が住むエリアに私どもは住もうと決意し、厳しい冬を耐えたという。
うん、
今年出たんでしょ？これお見渡り。大騒ぎになりましたね。
今年？
そうなんですか。今年出ましたよ、大宮
辺り。そうなんだ。
うん、大宮辺りというか、確か認められたはずですね。一直線にザーッと。
へぇ、うん、
これ、一部ニュース番組で注意しておりましたが、大宮辺り、あれです、乗っちゃダメですよ。
あれ、乗るとどうなるんですか？
いやいや、どうにもならない。ちゃんと動かずに凍ってますけど、あれ、土地の人怒ってたな。神事なんで、神事なんで、
はいはい、
観光客があれの上に立って記念写真撮ってるんですよ。
あ、そんな人やっぱりいたんですね。ああ
絶対やめてくれっつって、
はい、
自分たちは何千年とこれ守ってきてるんだからという、うん、そりゃそうですよ、皆さん分かってあげましょう。縄文時代から神が歩いたって信じて信仰してきたわけですからね、うん、上に登ってあのスマートフォンで写真撮ってはいけません、はい、
バチ当たります、
バチ当たりますよ、はい、で彼らはそこで諏訪湖の傾斜地、八ヶ岳山麓から諏訪湖にかけての傾斜地に縄文文化を作るわけでありますな、うん、これ石寺と言いまして、そこにある石を神と見たわけであります、
うん、
現代の2倍ほどの諏訪湖、その北岸、今の諏訪神社あたりに彼らは住んだ。これはモレア系の人、モレア、これ山の名前なんでありますけども、モリア系の縄文人で、その後に遅れて安住系、出雲系の人たちが入ってきます、
はい、
この人たちが定住するんです、
はい、
諏訪の奇跡と言われるのは、それぞれが争うことなく北と南に分かれて縄文文化を花咲かせたことな、
うん、
でこの北と南の岸の真ん中に御神渡りが走るわけ。彼らの解釈がそういう解釈だったんだろうな。喧嘩するなよって言ってるっていう。
へ、
北と南が、
あ、そういうことな
の、うん、諏訪湖の北と南に住んでも争ってはいけない、
うん、
で冬になると必ず両者はこう結ばれて、神がそこをお渡りになって二つの部族を結んでいるんだっていう信仰が生まれた。いわゆるこれ諏訪の信仰だよね、諏訪大社の、
はい、
面白いね。御神渡りが北と南で結んだということで一切の争いがなかったと、
はい、
そして諏訪大社という信仰になるわけで、この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
ユダヤ、キリスト、イスラム、それが世界で対立するわけじゃないですか、
はい、
まだ喧嘩してんだよ、ユダヤ、キリスト、イスラムは、
はい、
これ大元の神様一緒なんですよ、ヤハウェイでしょ、そのいわゆる旧約のアブラハムが結婚するんだけど子供ができないんですよ、
うん、
ほんでおめかけさ
ん
と一緒に住んでもらうと子供ができちゃった、
はい、
おめかけさんの方に、
はい、
この子がアブラハムの後を継ぐんだなとみんな期待してたら、うん、本妻さんが妊娠したの。
へえ。
それであんだんかわいそうにおめかけさんの方の子供を捨てちゃうのよ。
あ、はい、
それがイスラムの神様なのよ。
その
妊娠した女の人の名前がレベッカ、
うん、
昔日本でレベッカっていう名前で歌う歌うグループがいましたね
昔というかもうね、うん、大ヒットしましたよ、はい、はい、
そんなのどかな名前じゃないですよ
違うんですね、
本当に。レベッカさん聞いて、知らない、あれヒチコクでレベッカ、
あ、レベッカってありますよね、
気持ちのあるやつ、はいはい、死んだ奥様がまるで生きているように、
はい、
新しい奥様を苦しめるっていう、
なんかそうですね、病気にさせてしまおうみたいな感じの内容でした。
それでなんかタンスを開けたら、
うんうん、
レベッカっていう前のご婦人のドレスがきれいに並んでいたり、
はいはい、
怪我をしてここが痛いのって言ったら、うん、召使いの人が来てハンカチ、絹のハンカチをパッと当ててくれて、 ありがとうって言ってハンカチ見たらレベッカの R がイニシャルで入っているっていう、
うんうんうん、
死者がまるで生きている人間のように振る舞う、
はい、
ヒチコクはこっからですよ。
あ、それでレベッカに
したんだ。俺は絶対そうだと思う。つまり死者に操られる、そんなことが生きている人間にはあり得るという。ただ日本の場合は本当に幸せなことに一人のレベッカも産みません。御神渡りが北と南で結んだということで一切の争いがなかったと。そして諏訪大社という信仰になるわけで、
はい、
御神渡りという自然現象が北と南の岸辺に住む新しく来た出雲系の人々ですね。安住。だから出雲から来たんで安住なんだ。うん。それでいいと思う。信濃に安住っていう地あるな。
あ、あります。安住。
あれだ。わさびのできる。
安住の？
うん。安住の。信州って歩いてごらん。変なこといっぱいあるから。
あ、そうですか。
海がないのに浜辺っていう地名があったり。
へー。
うん。まあ、とにかく、ユダヤ教とイスラム教の対立みたいなことはなくて。で、その、御神渡りっていう自然現象が、両部族の宗教を支えて、諏訪神社っていう信仰を作っていくわけ。うん、今年はいろいろ事故があったらしいですけどね、御神渡りもね。本当に皆さん、罰当たりなことはやめてくださいね。御神渡りっていうのは、神事でございますね。はい、冬に、じっと我慢して春に備えるっていうのはずっと伝統でこのエリアに今も伝わってるんだって、うん、冬室っていう習慣があって、
はい、
その冬室っていう小屋掛け柱立ててむしろかぶせて屋根に、
はいはい、
真ん中にこう火炊くとこ置いてその中で少年たちが一緒に共同生活するんだって一冬、うん、で今はもちろん夜になったら帰っちゃうんだろうけど昔はそのまま、少年たちだけで暮らしたみたい。
はい。
かな、あれだよ。北国にある鎌倉だよ。
ああ、そういうことですか。
あれ、一種、うん、縄文の一種祈りなんだよ。
へえ。
鎌倉の場合は女の子が一緒に、あそこに入って、うん、餅を焼いたりなんかして遊ぶよな。
はい。
長野の冬室っていうのは、少年たちが、そこにこもって冬を一冬を越すんだって。
うん。
それで、まあその我々には言えないでしょうけど、イニシエーションを受ける祭りであって、うん、精進小屋って今では言ってるらしいんだけど、
はい、
少年たちをなんでそんな共同生活させるのか、男の子ばっかりでしょ。
うん、
それで男の子ばっかりだから我慢するわけよ。
うん。
それでいっぱい体の中に種を貯める。
そうなんだ、うん、へえ。
それで縄文の頃だよ、縄文の頃その少年たちを春になって解き放つ。
はあ。
そしたらもう娘のところ行ってな
って言われても、それでもう 子宝が、
そうそうそう、それでそれでその少年たちのあそこに種を増やすっていう意味でその寒い期間のことを冬増えてゆく、種が増えてゆく、
種が増えていく、うん、
それで冬、
本当に
季節の名前を
冬、
うん、
種が増えてゆくで冬、
うん、冬、
うっそ、そうなんですか。
うんね、あんだ春になって解き放って、
うん、
娘たちにほら一冬たまった分の種をばらまくと、
うん、
娘さんたちは妊娠してお腹が、
お腹が春、
春だよ。
え、本当に。
ああ
それ、うん、徹夜さん論じゃないですよね。
いや、それは中澤さんがお書きになって
たその本に書いたんですか。ああ、それで冬春なんですか。へ、
うん
うん、そうなんだ。
まあそんな風にして、
はい、
古代からの行事ごとが日本語の元になってったのではないだろうか。
はい。
さあ、その湖の一帯諏訪湖湖畔にも大きな激動がやってまいります。それは一体何か、明日ということで。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
遠い遠い昔、縄文の頃でありますけども、モレや安住、出雲、そういう人たちの部族、彼らは共存うまくできてた。そして5000年前に気候変動の波がここにも打ち寄せる。これが香菜さん、縄文海進ですよ。
縄文海進、
これやっぱ彼らも大変だったろうな。この縄文海進によって気候が寒冷化していくんですって。
ほう。
どんどん冷えたところで森の形が変わっていったっていう、
ほう、
この辺つながりちょっと私よくわからなかったんですが、とにかくまあ気候変動があって、その気候変動によって広葉樹の森が衰退していった。だんだん山の食料が少なくなっていったんでしょうね。そうすると 山の森の形が変わると動物の層が変わる、
はい、
その層が変わることによって人間の暮らしにも影響が、
はい、
で森に変わらないでくれということで生み出された祭りがもしかすると御柱祭りではないだろうかっていう、これは巨木を山から切り出してきてその巨木を引いて建てるんですな、あれ諏訪神社の何本か建てて天と地をつないだっていう、
ああそういう意味なん
だ、あの棒を建てるってそういう意味ですよ、天とつながるようにっていうことですよ。小里編書いてください、
はい
だよね、ボコボコって書いたよね、
ボコボコ、
うん、はい、それが階段のステップなんだよ、
はい、
そこを神様が上り下りするっていう、
あ階段の、
うん、
あそういうことなんですか、
うん、
へ
ー、これ小里編っていうのは里山 が立ったっていうふうに解釈してるから小里編って言ってるんですけど、はい、あの白川静香によればそれは天に上っていく階段のことで、
階段なんだ、
うん、
へ
ー、で全く同じことで天と地、巨木を建てることによって天と地をつなぎ合わせて気候、収穫、そういうものの安定を祈ったという、
うん、
地下森遺跡とか真脇遺跡等々で日本にはあのストーンサークル少ないんですがウッドサークルがいっぱいある、
ウッドサークル、
木をぐーっとサークル状に建ててやる、
へー、
それはこのいわゆる小里編と同じ天とつながりたいという欲求ではなかっただろうかっていう、
はい、
すごく面白いのはこういうウッドサークル信仰っていうのが仏教が入ってきても合体しちゃう、だから信濃の善光寺は仏教寺院なんでありますけども、
はい、
本殿前に7年に一度エコー柱って見たことない、建てられて、
はい、見たことないんですよ、
紐でこうやって結ばれてみんなでお祈りするっていう、
はい、
あれね善光寺だけのことらしくてどうも御柱の影響みたい、
うーん、それも天と地をつなぐってことですかね、うん、
しかもね奇怪なのは、うん、この柱って天と地を結ぶからすごく大事な神様の化身みたいなもんじゃない、
はい、
大事にしないんだよね、
まあ、御柱もね転がして
転がして
泥だらけにしますしね、
うん、あれは一体何なんだろうかっていう、
確かに
不思議な祭りだよな、うん、だって死者が出たりするんで、
そうですね、怪我人もね、
すごいよね、あの長野の人たちの信州の人たちの熱狂、うん、御柱にまつわる熱狂っていうのは、うん、なんかすっごいエネルギーがあるんですけども、うん、あの神の拠り所伊勢神宮みたいなことはないんですよ、
はい、
伊勢神宮は神柱とか言って柱を地面に埋めて祈り事をしたりするっていうことにするんですが、うん、御柱はものすごく乱暴に扱うんですね、ある意味で傷だらけにしてしまうんです、
はい、
理由は分かりません、だけど何か格別に理由があってそうするに違いないと、うん、でかな、これをすっごい面白いことに、
はい、
世界でもう一箇所だけウッドサークル建てる場所があるんだ、
え？どこ？
これがまた本当に不思議だよね、これかなネパールカトマンズだって、
あそんなのあるんですか、うん、
カトマンズの仏教寺院は御柱を建てるんだって、
へえ、同じだ、
それに俺ナレーションやったことがあるんで、
はい、
覚えてるんですけど、クマリっていう聖なる少女を宮殿から出すんですよ、
うん、
何年に一回か聖なる少女が神殿から出てくるの、
はい、
このメイクがすごくて、はい、額の真ん中に目を持ってるの、第三の目を、
ほ
ー、それで信者さんがクマリなる聖なる少女に向かって祈り事をする、
へ
ー、日本の神社で巫女さんっていうあの乙女がいるけど、あれは少女の真似だよな、
真似ですね、
うん、だから、うん、少女にはそういう神がかったものが宿るっていうことを神社は表していて、それはなんと驚くなかれ、うん、ネパールカトマンズの祭りとも重なるというところに この神社話、縄文の面白さがあるわけで、いよいよ明日、まあ、見事なお家を迎えますんでですね。多分見事と思うんですけど、この次また明日のおなりたの上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日はとても不思議なネパールカトマンズの話をしておりました。なんとなく日本の御柱と重なるところがあるという、
はい、
日本には、まあ、神社に巫女さんがいらっしゃいますけどもね、あれは実は小さな女の子が神がかりするという、神様が乗り移るっていう、
うん、
だから鈴を振って踊ってるところなんて幼児っぽいでしょ、
はいはい、
カトマンズのお祭り、御柱祭りにも御柱を立てて、 王宮の前でクマリなる聖なる少女が出汁で担がれて民衆の願いを聞くという、クマリと目が合うといいのかな、なんかいいことがあるっていう、
はい、
そのクマリなる少女は一般の家庭から選ばれた小さい女の子で、何年間か宮殿の中で神として扱われるんですね、
うん、
その宮殿の中にいるときは国王より偉いんです、
はい、
でもう一つかな、ここで面白いことがある。クマリになる聖なる少女がいて、御柱を立てて彼女にみんな幸運を願って、もう一つこのクマリになる聖なる少女が町を神輿で担がれているときに、一人男が祭りの主役になります、
うん、
クマリと同時に、これがホームレスの男が選ばれる。でホームレスの男は王と呼ばれるんです、王様と、
うん、
そして人ん家に上がり込んで、その人ん家の最も美しい娘あるいは人妻を横にはべらせて、たらふく酒と食事ができるんです、
うん、
彼は一日王として過ごします、
うん、
これは祭りの間だけ。
全然意味が分かりません。
全然意味が分かんない、
はい、
これ宗教の中にあるモックキングっていう習慣で、祭りの間中偽の王様を祭りの王様にするっていう宗教上の何かがあるんです、
はい、
で祭りが終わったらどうすると思う？
殺すとか。
そうなの、
怖い。
昔は殺してたの、今は町中で殴るんですって。
今もやってんですか？
今もやってん。
やだそんなの、うん、
祭りの間権力の座を渡してた王が復帰するっていうお祭りをやって、祭りは終わるっていう、
うん、
でもカナまだ気づかないか。
え？
その王と呼ばれた男を町中でぶったたくっていうのが、御柱を傷だらけにするっていう、
はあ、
それと重なりませんか、
はあ、祭り上げたものを結局は傷つけるっていうことか、うん、
引きずり下ろすっていう、
はあはあ、あ、はい、
そしてその祭りである国王を否定し現実に戻っていくっていう、
うーん、
そこに縄文から続く祭りの神髄みたいなことがあるのではないかと、
はい、
前に一回だけ諏訪神社やったよね、ものすごく変だって、
はい、
ご神体がないとか、
あ、はい、
山自体がご神体で、
ええ、
普通はあの鏡とか飾ってあるところに何もないっていう、
変な神社だっていう、
変な神社だっていう、はい、でも何も入ってないのに拝む日本人バカだとかって言ってたら、この間 エジプトのピラミッドで最高の隠し部屋を見つけたんでしょ、
はい、
なんかものすごい大発見だったら
しい。
それはピラミッドの上の方の最高の隠し部屋で、絶対すごいの隠れているぞつって開けたら何もなかった。
うーん、
その時にピラミッドを支配する神は何もないから尊いっていう、
うーん、
そういう論理を宗教で持ってたんではないかっていう、
はい、
この何もないとか偽の王とか、
うん、
そういうレトリックの中に古代宗教が生きてるような気がして、さて考えると日本にある神社って一個ずつ何者か尋ねていって、何事かがあったのか聞きたくない？
はい、
俺ね結構ねうろうろしながらその手の不思議なことをいっぱい体験したのよ、
はい、
人吉の近くだから 熊本にありながらもう鹿児島に限りなく近い県境の神社に諏訪神社があったのよ。
はい、
諏訪神社って言ったら諏訪にあるのが当然じゃない、
はい、
なんでこんなところにって思ったんだけど、その辺りの一族が諏訪まで出かけたんだろうな。
うーん、
いわゆるエデンの園を訪ねて、
はあはい、
で不思議なことに人吉のすぐ近くの諏訪神社をめっけたそのエリアはあれだよ、蜂の子食べるんだよね。
ああ、じゃあやっぱりそうなんだ。
そうなんだ。信州って昆虫食結構あるんですよ。あ、ちょっと分かんねえから間違えちゃったけど、はい、蜂の子食べるんだよな、
はい、
そしてもう一つ馬肉食べるんだよね。
あ、馬肉ね。
諏訪も一部分でうまくうところがあるんですよ。つまり食事が同じなんですよ。だからこの人たちは古代つながってたんじゃないかって、同じ神様を信じてますからね、うんうんうん、そうやって考えるとね、古代とか縄文っていうものが私にとりましてはそんなに遠い時代には思えなくて、ゾクッとしながら熊本にあった諏訪神社に両手を合わせたというその思いがこの手の本に引きつけられるエネルギーになっております。
はい、
中澤慎一さん、講談社アースダイバー、他にも日本にある様々な神社のゆえんがね、
はい、
というわけでございまして、来週はまた別のネタでご機嫌を。